岩手県議会だより第190号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版デイジー版を発行しています。テープ版から展示版デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版テープ版デイジー版を希望される方は、岩手県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は岩手県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に収録項目を紹介します。親子で楽しみながら県議会を体験。2月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、委員会が提出した議案、県政に関する質問から、予算特別委員会のあらまし、東日本大震災津波復興特別委員会の活動状況、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から2月定例会のポスターを作成しました。開催告知、傍聴案内ポスター、ポスターデザインを募集します。議場見学の案内、傍聴の案内、開催予告、自由研究にもおすすめ、夏休み親子県議会教室開催のお知らせ、県議会からのお知らせ、事務局だより、親子で楽しみながら県議会を体験。令和5年12月26日に開かれた親子県議会教室には、小学校5、6年生の児童と保護者15組30名が参加しました。クイズで県議会の役割や県議会議員の仕事を学んだり、議事堂を探検して実際に議員席に座ってみたり、親子で楽しく県議会を体験しました。参加者の感想を、池田東馬さん、花巻市立宮の目小学校6年、みんな初めての体験でしたが、議事堂探検が一番楽しかったです。名刺交換も初めてで、大人になった気分で議員さんたちとお話ができました。クイズを通して議員さんの人数や一番長く勤めた方は48年など、いろいろなことを知りました。僕たちの住む岩手県は困っている人が少ない、みんなが豊かに過ごせるところであってほしいと思います。保護者の池田雅子さん、県議会だよりを見て私自身が興味を持って応募しました。期待通りとても楽しかったです。議長室や特別委員会室などテレビ中継には映らない県議会の舞台裏も見られましたし、何より議員さんたちと近くでお話ができました。4人の子供を育てていますが、子供たちには将来人の役に立つ優しい人間に成長してほしいと願っています。小河原真花さん、奥州市立桜川小学校5年、クイズの問題で女性議員が少ないことを初めて知りました。議員に聞いてみようでは、子供の頃にどんなことに興味を持っていたのか、どんな苦労があるのかという質問もありましたが、議員さんは丁寧に答えてくれました。奥州市は赤ちゃんを産める病院が少ないという話を聞いたので、安心して産めるようになるといいなと思います。保護者の小河原秀樹さん、普段は触れることのない県議会を子供に体験させたいと思い参加しました。議員さんは子供たちの質問に対して分かりやすく面白く説明してくれたので、みんな興味を持って聞いていました。県議会をいろんな角度から体験できて有意義な一日でした。 子供たちの将来は安心して幸せに暮らせる岩手であってほしいと思います。写真があります。説明。議長が着席している議長席を中心に、左右に県議会議員と参加した親子が並んでいます。写真終わり。2月定例会のあらまし。2月定例会は2月14日から3月22日まで開催されました。知事から提出された令和6年度岩手県一般会計予算など109件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出した物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書など14件の議案はすべて可決されました。請願は3件が採択、1件が一部採択、2件が不採択、1件が継続審査となりました。また、知事からは、岩手県民計画に基づく政策の推進、令和6年度の主要施策の概要、質の高い行政経営の推進などについて、教育委員会教育長からは、東日本大震災津波からの教育の復興、学校教育及び社会教育、家庭教育の充実に向けた取り組みの推進などについて、演説が行われました。議決の状況。知事提出議案。令和6年度予算は、一般会計1件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。令和5年度補正予算は、一般会計1件、特別会計10件、企業会計4件が可決されました。予算関連議案は、農業関係の建設事業に要する経費の一部を負担させることに関し、議決を求めることについてなど、6件が可決されました。条例議案は、岩手県附属機関条例の一部を改正する条例など、58件が可決されました。その他の議案は、権利の放棄に関し議決を求めることについてなど、14件が可決されました。人事議案は、副知事の選任に関し同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は、条例1件、規則1件、意見書12件が可決されました。請願は3件が採択、1件が一部採択、2件が不採択、1件が継続審査となりました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の2件です。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める請願。令和6年度岩手地方最低賃金改正についての請願。採択されたのは次の1件です。精神保健福祉施策の充実を図ることについての請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして一部採択されたのは次の1件です。2024年度最低賃金引上げに関する請願。不採択となったのは次の2件です。パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める請願。薬機法の抜本的改正を求める意見書提出の請願。継続審査となったのは次の1件です。女性専用トイレの存続を求める請願。委員会が提出した議案。2月定例会では条例1件、規則1件、意見書12件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された条例は次の1件です。岩手県議会委員会条例の一部を改正する条例。可決された規則は次の1件です。岩手県議会会議規則の一部を改正する規則。可決された意見書は次の12件です。物価上昇に見合う老齢基礎年金等の改善を求める意見書。最低賃金改正等に関する意見書。 令和6年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書。地域の中小企業小規模事業者への支援の充実を求める意見書。地方消費者行政に対する財政支援の継続を求める意見書。手話言語法仮称の早期制定を求める意見書。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国の補充的な指示の創設について、徹底した議論と慎重な対応を求める意見書。特別支援学校、学級等への教員等の適切な配置を求める意見書。森林、林業、木材産業の活性化に関する意見書。地方公共団体相互間の連携の推進強化を求める意見書。消防団の団員確保対策及び活動支援の充実を求める意見書。学校施設の改築、改修及び解体等に対する支援の強化を求める意見書。県政に関する質問から、2月21日から2月28日まで行われた代表質問と一般質問では、16名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。2月21日水曜日、代表質問。1人目、自由民主党、福井誠司議員、盛岡選挙区。女性活躍推進について。合計特殊出生率の向上には、働き方改革の推進も大きなポイントになります。女性の正社員雇用率の増加、男女間の賃金格差の解消、就業環境の整備が、女性の県外流出増加の抑止、さらには出生率向上につながると考えます。岩手子育てに優しい企業等認証制度や、岩手女性活躍企業等認定制度の認証企業が増加していることについては評価しますが、制度の本来の目的は認証企業の数ではありません。認証することにより、子育て環境や女性活躍にどれだけ成果として現れているのか認識できるよう、調査をしてほしいと思います。女性の正規雇用率、女性管理職の割合、及び育児休業取得率の向上、育児休暇取得期間の伸びなどがしっかり検証されていなければ、女性の就業環境の改善や出生率を高めようとする意欲につながらないと思いますが、認証後の状況をどのように把握していくのか、県の考えを伺います。
認証企業に対して、一律に休暇等の取得実績などの報告を義務付けているものではありませんが、本庁や広域振興局の職員が企業を訪問する機会にヒアリングを行うなどにより状況を把握しているところです。すべての企業から休暇取得実績などの報告を求めることについては、岩手で働こう推進協議会や女性の活躍促進連携会議には、岩手県商工会議所連合会や中小企業団体中央会などの代表にも出席していただいていることから、これらの団体の意見を参考にしながら、制度の改良に努めていきたいと考えています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、人口減少の要因。2、社会減対策。3、人口減少後における岩手県。4、中期財政見通し。
2人目、希望岩手、那須川新議員、花巻選挙区。政策活動費について、今般の政治資金問題を機に、新たにクローズアップされているのが、政党や政党支部から、主に党幹部個人宛に支給されている政策活動費です。政治資金は原則として課税されない代わりに、収支を公開しなければなりませんが、政策活動費の使途は、報告の義務が、まさにブラックボックスと化しています。そのあり方については、今国会の議論の争点ともなっており、期末に残額が発生していた場合は、残額分に対して納税の義務があるのではないか。これを怠っていれば、脱税であるとの論点が指摘されています。 自由民主党は政治活動の自由を主張し、改革に後ろ向きの一方で、公明党は使途公開の義務付け、立憲民主党、日本維新の会、日本共産党、国民民主党はいずれも廃止との立場を訴えています。この政策活動費の在り方について、知事の所感を伺います。
政治活動は自由であるとともに、公明公正に行われるものであり、政治活動の公明性を確保するにあたっては、政治活動が国民の不断の監視と批判のもとに行われる必要があることから、政治団体及び政治家にかかる政治資金の収支は公開されるべきものです。政党から政治家個人に対して支出される政策活動費は、使途を明らかにする必要がなく、領収書の添付や精算納税の義務もないとされていることから、政策活動の公明性確保の原則に反するため、このような政治資金の運用は廃止されるべきと考えています。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、能登半島地震被害を踏まえた本県の防災対策。2、グリーンブルーボンドの発行。3、生成 AI の導入と活用。4、改正食料農業農村基本法の評価と本県農政への反映ほか。
3人目、岩手新政会吉田恵子議員盛岡選挙区。小児の在宅医療について。来年度から県は在宅医療の支援を強化する方針ですが、小児を対象とした在宅医療体制や地域資源は十分とは言えません。子どもは成長するにつれ、ライフステージが劇的に変化し、関わる支援者の職種が多くなります。医療的ケア児支援センターの設置から1年、小児在宅医療の提供体制の整備をどのように行うのかが課題です。本県の小児在宅医療の現状や特徴、医療依存度の高い小児や障害・病気のある小児が地域で暮らすことの意義を踏まえつつ、そのために必要なケアや家族支援のあり方について、取り組み方針を伺います。
小児在宅医療の提供体制については、現在策定中の次期保健医療計画で、小児医療分野の重点施策に位置づけています。県内の重症心身障害児や医療的ケア児の多くは自宅で生活しており、日常的に介護や医療が必要な小児とその家族が、居住する地域にかかわらず適切な支援を受けながら生活するためには、地域の小児在宅医療提供体制を充実させていく必要があります。県ではこれまで、訪問看護師を対象とした研修による人材育成や、短期入所受け入れ施設の拡充、地域支援体制の整備に取り組んできました。令和6年度当初予算案には、新たに、地域で医療的ケア児などの支援を担う市町村などの体制強化に向け、医療関係者で構成するスーパーバイズチームを設置するための経費を盛り込みました。日常的に介護や医療が必要な小児とその家族が、地域で安心して暮らすための支援を充実させていきます。用語解説、スーパーバイズチーム。地域における支援の充実を図るため、医療的ケア児等コーディネーターなどに対して、医療的な見地から助言や指導を行う医療関係者のチームのこと。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、若者・女性・子どもの声の県政への反映。2、男女賃金格差の是正。3、子どもの遊び場・居場所の整備。4、福祉避難所と個別避難計画、ほか。
4人目、岩手県民クラブ無所属の会、白瀬美穂子議員、滝沢選挙区。国道46号の高規格化による地域振興について。国道46号は、秋田と岩手を結ぶ主要道路です。盛岡秋田道路として整備を進めるため、秋田県側では 知事を筆頭に精力的に活動を積み重ね、公企画化が着実に進んでいますが、岩手県側は遅々として進んでいません。岩手県も秋田県とともに、国道46号の公企画化と千貫トンネルの再整備を国に訴え、北東北のさらなる発展に寄与すべきです。また、岩手県民計画第2期アクションプランでは、県央広域振興圏は、県都を擁する圏域として、産業、人、暮らしの新たなつながりを生み出す連携の進化により、求心力を高め、東北の拠点としての機能を担う地域となることを目指しているとあります。その目標達成には、国道46号を高規格化し、秋田県とのつながりを強固にすることが重要であり、東北の拠点として高規格道路網は要になると考えますが、知事の見解を伺います。
国道46号は、盛岡市と秋田市を結び、東北地方の連携交流の骨格となる格子状骨格道路ネットワークを構成し、経済活動を支える極めて重要な路線であることから、盛岡秋田道路のうち、盛岡市から秋田県境までの区間を、令和3年に策定した岩手県新広域道路交通計画に高規格道路として位置づけています。盛岡秋田道路については、現在国が秋田県仙北市内の小内卒田間において、事業の必要性や事業内容の妥当性を検証する計画段階評価を行っています。岩手県側における盛岡北道路の整備については、雫井市長など沿線の市長や秋田県の意向も確認しながら、国の動向を注視していきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1、子どもの医療費助成。2、県と市町村との連携。3、県の重点的施策に要する財源の確保策。4、農林水産業振興ほか。
2月22日木曜日、一般質問。1人目、希望岩手、高橋はじめ議員、北上選挙区。人口減少する社会の中で目指すべき地域社会について。5期目の県政を担う知事の令和6年度一般会計当初予算案における希望郷岩手その先へという方針は、人口が増加した社会が人口減少に転じる中、事業規模や共生機構の適正化を目指して、量から質への大転換を図ろうとの思いもあるのではないでしょうか。地方分権、地方自治という中で、県内自治体の人口減少も著しく、市町村の業務にも重大な影響が出ています。人口減少は全国的な事象であり、避けようがありません。縮小する社会の中で、目指すべき県内の地域社会をどう描いていくのか伺います。
人口減少は、様々な需要の減少をもたらし、各種サービス産業の撤退や減少など、住民の生活利便性を低下させ、地域の産業や経済、コミュニティや公共インフラの維持・存続に大きな影響を及ぼすものと考えます。岩手県人口ビジョンは、人口減少に歯止めをかけ、2115年に80万人程度での定常状態を展望しており、これらを踏まえ、第2期政策推進プランでは、人口減少対策に最優先で取り組んでいます。当面の人口減少を見据え、産業経済面では、労働力不足に対応するため、あらゆる産業のデジタル化による生産性向上や高付加価値化、コミュニティ対策では、地域おこし協力体制度などを活用した地域の活性化や、空き家などを活用した UI ターンの促進、公共インフラでは予防保全型の維持管理による施設の長寿命化や上下水道の広域連携による効率化などに取り組んでおり、人口が減少する中にあっても地域の経済社会システムが維持存続できるよう対策を進めていきます。上記のほかに下記についても質問をしています。 1、食料安全保障への取り組みと安全安心の食料生産。2、新型コロナワクチン及びがん対策。3、市街地に出没するツキノワグマ対策。4、地球温暖化対策及びエネルギー政策、ほか。
2人目、自由民主党佐々木重光議員、大船渡陸前高田選挙区。クロマグロの漁獲可能量について、令和5年度は県南部の一部の定置網漁業で春先に大型のクロマグロが大量となり、県に配分された漁獲可能量を超過したため、その後水揚げができない状況にあります。定置網の主力であった秋鮭が令和5年度は前年比約 30% と極端な不漁に陥っている一方で、入毛したクロマグロは漁獲超過を回避するため、割当枠の5倍にあたる739トンを放流したとのことです。このような状況は漁業者にとってやりきれない感情があると思います。本県におけるクロマグロの令和5年度の漁獲可能量と漁獲実績、令和6年度の漁獲可能量の見込み、また漁獲可能量拡大へ向けた県の取り組み状況について伺います。
国際合意に基づいた国全体の漁獲可能量により、国から本県に配分された今年度の漁獲可能量は、小型魚が約97トン、大型魚が約65トン、漁獲実績は令和6年1月末現在、小型魚が約93トン、大型魚が約64トンとなっています。令和6年度の漁獲可能量の当初配分は、小型魚が約79トン、大型魚が約55トンと、昨年度と同水準となっており、例年5月頃に追加配分が行われています。県ではこれまで国に対し、大型魚の漁獲可能量の追加配分や配分方法の見直しなどを要望するほか、他県などからの融通や、小型魚から大型魚への漁獲可能量の振り替えなどに取り組んできており、引き続き国への要望など、本県沿岸への来遊が増えている大型のクロマグロの漁獲可能量が増加するよう取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。 1. 被災地の移転元地等の活用状況と利活用促進に向けた県の取り組み状況。 2. 海業の推進。 3. 国道343号笹野田地区、国道107号白石峠の道路整備。4. ツキノワグマの指定管理鳥獣追加、市街地での獣使用の規制緩和ほか。
3人目、希望岩手小西和子議員、盛岡選挙区。学校教育の競争的システムの是正について、ユニセフが2020年に発表した子どもの幸福度ランキングにおいて、日本の子どもの精神的な幸福度は38カ国中37位となり、その要因として生活満足度の低さや自殺率の高さが指摘されています。また、いじめ・不登校は共に過去最多になっています。一方、国連子どもの権利委員会から過去4回にわたり、日本の学校教育の競争的システムの是正を指摘されているにもかかわらず、全く是正されていない実態が続いています。子どもの幸福度向上のため、入試制度など、日本の学校教育の競争的システムの是正を行うべきと考えますが、県の見解を伺います。
国連子どもの権利委員会は、日本のいじめ防止の対策や学校におけるストレスの軽減について勧告しています。同様に岩手県もいじめ・不登校の問題があり、その対策を講じる必要があります。国では昨年6月に策定した教育振興基本計画において、基本的な方針の一つに日本社会に根ざしたウェルビーイングの向上を掲げ、多様な個人それぞれが幸せや生きがいを感じるとともに、 地域や社会が幸せや豊かさを感じられる教育を推進することとしています。次期岩手県教育振興計画では、学校教育における目指す姿を、岩手の子どもたちが自分らしく生き生きと学び、夢を育み、希望ある岩手を創造する生きる力を身につけていることとしています。国や県の基本計画などを踏まえ、誰一人取り残さず、将来に向かって一人一人の可能性を伸ばし、自分の夢を実現できる社会の実現に向けた教育が推進されることが重要と考えます。用語解説、ウェルビーイング。身体的、精神的、社会的に良い状態にあることを言い、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。用語解説終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1. 子ども基本法 2. ジェンダー平等社会の実現 3. 能登半島地震と防災 4. 持続可能な地域公共交通の確保ほか。
2月26日月曜日、一般質問。一人目、自由民主党、城内義彦議員、宮古選挙区。建設業の振興について。地域にとって建設業は雇用の場であり、地域経済の牽引者であり、災害時には強い味方でもあります。今日、公共工事の発注減少により、東日本大震災津波時とは別次元の危機的状況にあります。すでに人材が流出しているとの声があり、退職者の不補充や定年後の再雇用でしのぎ、事業規模の縮小なども始まっています。総じて高齢化が進む企業に、若者が後継者の育成や事業継承の明るい未来を感じ、来てくれるのでしょうか。今こそ、新たな視点と人口減少社会を見据えた建設業の在り方を考える時期ではないでしょうか。こうした現在の状況を踏まえ、地域企業の受注機会の確保や経営力の強化、育成にどのように取り組むのか伺います。
地域の建設業は、地域経済を下支えする重要な産業であるとともに、激甚化・頻発化する自然災害や家畜伝染病への対応、社会資本の整備や維持管理の担い手として欠かすことのできない存在と認識しており、受注機会の確保などを通じ、経営力の強化を図ることが重要と考えています。このため、県営建設工事の発注にあたっては、県内企業への発注を基本とするとともに、入札時に地域要件を設定し、地元企業への発注を優先するよう取り組んでいます。また、岩手建設業振興中期プラン2023において、経営力の強化などを施策として位置づけており、経営管理能力の向上を目的とした講座の開催や、新技術・新工法の開発などの取り組みを推進しています。今後も建設業団体などとの意見交換を行いながら、適切な受注環境の整備や、本業の経営強化への支援に取り組んでいきます。上記のほかに下記についても質問をしています。1. リハビリテーションセンターサテライト施設の整備 2. 尾上半島線の道路改良 3. フェリー航路の再開 4. クルーズ船の誘致ほか。
2人目、希望岩手岩渕誠議員一ノ関選挙区。孤立集落対策について。今回の能登半島地震では孤立集落の問題がクローズアップされました。平成26年の内閣府の調査によれば、県内でも孤立する可能性のある集落は27市町村の378に上るという報告が出されています。調査段階では通信手段が確保されていないところが177、ヘリの駐機場所がないところが308、集落での備蓄がないところが232、自主防災組織がないところが140となっています。 内閣府の調査から10年が経過しますが、現状で孤立集落対策がどの程度進められているのでしょうか。基本的な対策は市町村で実施されると思いますが、県は現状をどのように把握しているのか伺います。
内閣府による中山間地等の集落散在地域における孤立集落発生の可能性に関する状況調査は、平成16年の新潟県中越地震を契機として、平成17年度に初めて行われた調査で、その後、平成21年度及び平成26年度にフォローアップ調査が行われてきましたが、以降、国による調査は実施されていません。このため、県として現在の集落ごとの状況は把握できていませんが、能登半島地震の発生を踏まえると、本県としてその状況を把握しておく必要があり、今後市町村と協議しながら、内閣府調査のフォローアップを進めていきたいと考えています。なお、災害時の孤立集落からの救助に備え、県総合防災訓練では、ヘリコプターやバイクによる孤立者救助訓練を実施しており、今後とも防災関係機関や市町村と連携しながら、対策の充実強化に取り組んでいきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1. 食料・農業・農村基本法の改正案への認識。2. 在宅医療の取り組み。3. ILC の P5 の最終報告書。4. 外国人労働者について、ほか。
3人目、自由民主党高橋康介議員、盛岡選挙区。産後ケア事業における県の役割について。子ども子育て支援法等の一部を改正する法律案では、産後ケア事業を市町村子ども子育て支援事業計画に従って実施する地域子ども子育て支援事業に位置づけ、国、県、市町村の役割を明確にし、計画的な産後ケアの提供体制の整備を行うこととしています。広い県土の岩手県で、等しく産後ケアを受けられるようにするためには、県の役割が重要と考えますが、市町村が行う産後ケア事業への県の支援状況と、県が担うべき役割について伺います。
県では、岩手県民計画第2期政策推進プランにおいて、令和6年度末に全33市町村での実施を目標に掲げ、産後ケア利用料の無償化への補助や、産後ケア事業の事例集の作成配布などを通じ、市町村の取り組みを支援してきており、産後ケア事業を実施する市町村は32まで拡大しています。令和6年度当初予算案においては、産後ケアのさらなる利用促進のため、全国でも例の少ない市町村が実施する産後ケア利用時の子どもの一時預かりや交通費の補助を新たに盛り込みました。一方で市町村によって宿泊型やデイサービス型の実施状況に差異が見られ、委託先となる産科医療機関や助産師などの人材確保のしにくさや、産婦の数が少ない小規模市町村における単独での事業実施の難しさなどが要因にあると考えています。県としては市町村の意向も踏まえながら広域連携も視野に、医療機関や民間事業者との調整、産後ケアに従事する人材の確保など、地域の実情に応じた具体的な提供体制の整備に向けて支援していきます。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、教育施設。2、若者の県内定着。3、消防団。4、DX の推進。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。